中継前に引き続き委員会を再開いたします。次に今井純吾さんから証言を求めます。お分かりいたします。証人今井純吾さんから証言を行うにあたりメモ等を持参したいとの申し出がありましたが、これを許可することにご異議ありませんか。異議なしと認め対応を決定いたしました。次に証人今井隆吾さんから証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音について報道については正確に伝えてほしいと思います。顔等を放映する場合は必ず氏名、企業名を正確に出してください。隠す必要はありませんというような申し出が添えられたわけでございますが、報道の皆様には従来通り、の証人の撮影に当たっていただきたいと思っておりますので、背中後方からのみとしていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。これより証人今井隆吾さんの入室を求めます。今井隆吾証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席いただき誠にありがとうございます。本委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げますとともに、捜査のためにご協力をいただくようお願いする次第でございます。証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては司法実法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が重要されることになっております。これにより証人は原則として証言を拒むことはできませんが、すぐに申し上げる場合にはこれを拒むことができることになっております。すなわち証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって、目視すべき、ものについて尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出をお願いいたします。それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくして証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに、証人に証言を求める場合は、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合は、これを拒むことができます。すなわち、証人は、証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人、または証人の後見を受ける者に、著しい利害関係のある事項につき、尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができます。それ以外には、拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が、虚偽の真実をしたときは、3ヶ月以上、5年以下の禁錮に処せられることになっております。一応、以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは、法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め、全員ご起立願います。今井隆吾証人、宣誓書の朗読を願います。
宣誓書、 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年、12月2日、今井隆吾。
ご着席を願います。これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また発言の際にはその都度委員長の許可を得てからなされるようにお願いいたします。なお、こちらから尋問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は規律の上発言を願います。これより今井隆吾証人から証言を求めます。最初に委員長から所要の尋問を事項をお尋ねいたします。引き続きまして小池委員から尋問させていただき、その後各委員から補充尋問を行うことにしてまいりたいと思っております。私からまず今井隆吾証人にお尋ねをいたします。あなたは今井隆吾さんですか？
はい。
あ、お聞きしてお答えください。
はい。
現在の職業、生年月日をお述べください。
株式会社長野部隊取締役、生年月日は昭和35年12月8日です。
はい。私からの尋問は以上です。どうぞお座りください。次に小池委員から尋問をさせていただきます。小池委員、
今日は今井さんにはお忙しいところをご出席いただきまして大変ありがとうございました。それでは私の方から尋問させていただきますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。私から尋問をさせていただくのは、お話パケット号の調達の経過について伺いたいと思います。昨年、です。県教育委員会が平成16年度に運行を始めました移動図書館お話パケット号の車体のデザインについて、長野市内の業者、長野部隊が車両の装備、支給を受託したにもかかわらず、田中康雄知事が親交のあるイラストレーター安西はじめ氏に依頼するよう県教育委員会に指示し、県教育委員会と田中康雄知事の東京での政治団体田中康雄ネットの代表平山誠氏、現在は新党日本の事務総長でありますが、この間で安西はじめ氏にデザインを依頼したことやそのデザイン料を決めた経緯、さらにこれらの事件を隠蔽した経緯について尋問をいたします。なお、この件に関しましては、平成16年度12月定例の議会、文教委員会におきまして、当時の世良教育長及び教育委員会の職員はその事実関係を認め、謝罪をした件でございます。まず今回のこのお話パケットの移動図書館は、平成15年1月9日に記事録でのから話が始まります。その後、長野モデル創造枠事業として急遽立ち上げることとなりました。その後プロポーザルによりまして、この事業が業者選定をされるわけでございます。平成15年9月22日プロポーザル審査会によりまして仮想委託候補者を長野部隊に決定しました。プロポーザル審査会時にお話パケット号の側面が殺風景なので絵を入れるべきだとの注文があり、その旨が長野部隊さんに伝えられました。同日、受け負い選定調子に関わる事象力、これは杉本事象ですが、杉本事象にレクが行われました。事象からはデザイン修正の指示に見せた方が良いとの指示が、担当でありました、山西担当職員にあったわけでございますが、こういったデザインの変更の話が9月22日に長野部隊にありましたか？
はい。今井証人。
すいません。もう一度質問の意味のをお願いしたいですけど、簡単にしませんけどね。
はい。
ですね、長野部隊さんに、仮想 業者として決まった後ですね、お話パケットの側面が殺風景なので、帰り絵を入れるようにというようなことが、指示がありましたか。
はい、今以上に、
はい、ございました。
はい、ご意見に、
はい、ありがとうございます。その後9月24日ナオンド部隊さんが県庁へ、訪れまして、デザイン修正について質問および修正範囲についての質問はありました。その際、側面に B ブック、これは初の絵ですが、を書くことは可能だが、B ブックを別のキャラクターに変えることは、B ブックがお話しパケット号のコンセプチュアルデザインであることから不可能であると、県の方へ、長野部隊さんが伝えております。これは事実ですか？
今以上に。
事実です。
はい。ご意見に。
はい。その後、9月29日、長野部隊さんからデザイン案が提示されました。以降、経過をたどってまいりますが、10月の7日、教育長、教育次長のレクがございます。レクの後、山石職員が引けるわけでありますが、お話パケット号の修正案の教育長レクを実施し、山石から杉本次長にデザインについて指示の意見を聞いてもらうよう依頼をしております。続きまして、10月の14日、杉本次長に連絡があり、デザインを指示に見せたが全くダメだった。指示からは安西はじめ氏に依頼したらどうかとの話があった。同日、山西から長野部隊へ連絡し、指示が B ブック8のデザインが気に入らないと言っているが、別の絵に差し替えは可能かと長野部隊さんに問い合わせを行います。長野部隊からは B ブックのデザインの差し替えはお話パケット全体のデザインの変更につながるためできない。また、仮に強引に現在の社会に新たなキャラクターを施した場合でも、デザインがあるまでには社会訴訟の決定ができないため、政策が完全に滞る。ということが、県に伝えました。そこで、教育次長から長野部隊へ話をしてもらうことになったということで、ございますが、10月の14日、こういった、話が、県から長野部隊さんに、なされましたか。
今以上に、
ありました。
はい。ご主任。
ここで、重要なのはですね、長野部隊さんが、デザインの変更を、難色を示すわけではございますが、指示が、変えろということですね、それから安西さんに依頼しろということではありますが、この時点でですね、知事がですね、デザインを変えろというような話が あるということは、長野部隊さんもこの時点でお聞きになりましたか、県から。
今以上に。
はい、私どもが、の、デザインがお気に召さないものですから、新たにですね、デザインを入れると。で、まあ、我々の、その時の話の中では、まあ、社長が気に入らないので、というような話で、まあ、社長イコール知事だと思いますが、知事が、僕らの気に入らないので、変えると。で、それに対してですね、別の絵ということに対しては、そこの時点でまだ、変えるといった時にですね、安西さんに発注するという話を私はそこでは聞いておりません。別の絵に変えることは可能かということを、まあ、先ほどお話した通りなんですけども、変えるということ。それから、安西さんの話はこの時点では、出ておりません。変える、記事が違いなんで変えてほしい。で、我々の出したものもお気に召さないということで、で、新たに変えるという話がありました。を記憶しております。
小池委員。
はい。ありがとうございました。
まあ、知事の指示によって、デザイン変更が始まるわけでございますが、続きましてですね、10月の15日、まあ、杉本次長と長野部隊さんが、ここで打ち合わせをするわけであります。続きまして、10月の16日、課長から杉本次長に、その後の状況の問い合わせを行います。10月15日に長野部隊と連絡を取ったが、その結果を受けて知事に話してみるつもりなので、もう少し待ってほしいと課長に伝えられております。10月の20日、杉本次長から山西 市に連絡がありまして、知事は長野部隊と安西氏とが話し合う機会を設けると言っている、経営戦略局が調整を行うことになったと、伝えられております。続きまして、10月の22日、県立図書館にて、首都化等使用の細部について、山西氏と長野部隊とで打ち合わせを行っております。その際、長野部隊から安西氏が B ブックのデザインの差し替えを要求してきたら、この話は降りるかもしれない。ただし、安西氏が長野部隊の話を聞きそうであれば、話して見るつもりはあるということで、山西氏と打ち合わせを長野部隊さんはしております。10月22日にこういった打ち合わせをされてますか？
今井総務、
はい、多分この時点で安西さんのお名前を、聞きまして、で、安西さんのお話を聞いたのは、多分、杉本さんの方からお聞きした、ことになると思います。で、理事室の方を、招きいただきまして、で、僕は安西さんの顔も知りませんでしたので、どんな方でしょうということで、その後、インターネットで、調べまして、で、安西さんという名前を知りまして、で、その後、B ブックのデザインを差し替えということを、言われ、た記憶でございます。その後は、この、B ブックの、部分を差し替えということを、そこで、できるかどうかという、まあ、お話を、再度させていただいたような気がします。以上です。
個人。
ありがとうございます。続きまして、10月28日、課長から、杉本教育次長に総合の経過を問い合わせております。安西氏に依頼するに費用がかかるとのことで、まだ話には行ってない。次長から、費用は出せるかとの問い合わせが、されております。支出する名目がないということを、課長から、話をしておるわけであります。合わせて現状では、議員の政策ことは、難しいというようなことが伝えられております。次長からは、杉本次長からもう少し待つようにという指示が出されております。続きまして、10月の25日、長野部隊、今井さんから、山内氏の方へ連絡がありまして、お話パケットの政策のためには、これ以上契約を伸ばすことはできない、市中安西氏との話を設けてほしいということで、2月27日の納車は、絶望的であるということで、言っております。県の方ではですね、すでに発注してあるものですから、予算の、工面がつかないということで、ここで手間取っているわけでありますが、こういったことで長野部隊さんから早くしてほしいと、帰るんなら早くしてほしいということで、話した経緯はありますか？
今井承認。
はい、そして付け加えますけれども、デザインを変えるということは、すべての、部分を変えていかなければならないというのが、まずありまして。で、差し替えをするときにはですね、ボディに、まあ、車なんですけど、ボディに、絵を描くということは、それ相応の塗料が、まあ、必要なんですけども、車を作る場合、その塗料の重量というのがかなり、最終的なその積載に、まあ、関わってくるものなもんですから、このデザインが決まらない限り、ほとんど先に進めないということで、で、この時点で、こういう車を作るのは約6ヶ月かかる、まあ、多く見て6ヶ月は必要なもんですから、もう発注された時点が10月だったもんですから、それで、とても、間に合わないということ、それから、デザインが決まらないと、他のデザインにも、車だけではなく、まあ、テントとかいろんな、付属品もありましたので、そちらの方にもですね、影響があるということなんですから、この時点で、早くしてほしいというお話をさせていただいたと思います。以上です。
小池委員。
この10月29日にですね、山内氏から杉本次長に、こういった長野部隊さんからの話を伝えております。その際、安西氏からお話しパケットのデザインが届いたということで、ファクスを山石氏が、杉本市長から受け取ります。これは、経営戦略局の北原市民経由で受け取っておりますが、この案で経営戦略局が市民に、聞いてみるということになりました。このファクスにはメモがついておりまして、 コンセプトのもとに、元のコンセプトですね、その分デザインを載せることができない重案外さんのメモがついています。提案はお話パケットと側面デザインのリファイン案で経営戦略局ではなく案外市から、セルスポットというのは先ほどの平山市ですが、平山市を渡されたファックスの写しであったということであります。続いて10月30日、杉本市長から電話連絡が山口さんのところにありました。経営戦略局で安西氏のファックスを指示に見せたが全くダメ、デザインは安西氏に全然任せるようにとの話であったということであります。次長に録がありまして、現時点で想定されるデザインを安西氏に任せた場合の問題点をまとめて録を行いました。長野部隊から安西氏にデザインを外注に出せば、問題点はほぼクリアされるのではないかということを、教育次長の杉本氏がこの時点で、判断を行っております。続きまして、10月の31日、長野部隊さんとの話し合いが行われました。今井さんが県庁を訪れまして、県からは杉本次長、関谷調整官、徳武補佐、山口と今後の方向を検討を行っております。長野部隊は車両フォローよりキャラクターの変更には応じるが、車体機構部変更は車体全体の変更につながるため了承できないこと、またデザイン変更については12月10日車体形状変更については11月20日の前後のこと。なお、今井氏はこの件に関して、テレスポットの平山氏の関与を極端に、嫌い、このまま平山氏が関与した場合は、損得抜きで降りるかもしれないということまで、県の方へ、伝えて、おります。10月31日の、この、県での会合については間違いないでしょうか。
今井氏は、
はい、間違いありません。
ご意見委
員。はい、ありがとうございます。続きまして、11月4日、杉本市長から連絡が入ります。11月6日にセルスポット、平山市と杉本市長で話し合う機会を持ったとのこと。同日、長野部隊、今井氏が来庁しております。デザイン上、安西氏へ伝えるべき理由点について調整を行っております。その際、今井氏から、デザイン変更期限、仮想発注予定の東京特殊社会とスケジュールについて詰めたところ、やはり、11月20日が限度であるというような結論に、至っております。続きまして、11月5日、教育庁の録を行っております。続いて11月の6日、杉本次長、テレスポット平山市と面会、この時に経営戦略局の北原市民、瀬戸山西市が同行しております。社会の形状、思考は変えない。から、長野部隊と安西氏の連絡については、平山氏を通さないこと、安西氏との正式なデザイン依頼は長野部隊から行うと、事務局からの依頼は平山氏すべて了承、お話パケットの3年図、使用書と平山氏を経由で安西氏に渡すこととなる、なおデザイン期限の11月20日は原始のことと話されます。なお、この時にですね、平山氏から安西氏の依頼の際は100万円程度のデザイン料が、かかる。著作権、許諾については県と安西氏の間で正式な、協定を結ぶようということで、了解がされております。続きまして11月7日、テレスポット平山氏の要求があった協定書を作成しまして、杉本次長に録を行っております。続いて11月14日、経営戦略局北原市民から連絡がありまして、テレスポット平山市から安西市上昇市デザインを11月末まで作成するということで、来ております。続いて11月17日、長野部隊今井氏に連絡をいたしまして、11月19日の契約の方向で、動き始めました。11月20日に、仮想委託契約の締結がなされております。長野部隊に対し安西氏のデザインは11月30日までには来るとの予定のこと、デザインが来た段階で経費の積算を行い、改めて変更契約を行うことが、11月20日に、この時点で、決められております。デザイン等の変更との話がなされて、この日に変更契約の話が、長野部隊さんにされておりますが、11月20日にこういった話を、変更契約の話をされておりますでしょうか。
被害者に
変更契約というものは、基本的には、変更契約というよりも、本契約が、すでに終わっている中で、この、そうですね、変更契約となるんでしょうか。ここにちょっと漏れてるのが一つある、漏れてるというか、私の記憶では、この事項の中で一つ、安西さんの、発注についてはすべてうちの方からするようにということが漏れております。基本的には県の方から、私は県の方から、まあ、要はデザインを変えるんであれば、すべてそちらでやってくださいと。県の方で、まあ、変えてきたことですから、我々としては、デザインを変えるという意思はなかったわけです。で、それに対して、県の方から変えてくれという話だったものですから、はじめに、じゃあ、この100万円の、まあ、数字も出てますけれども、私は基本的にはすごく安いなと思った金額です。安西さんに頼めばもう少し高いものだと僕は思ってましたけれども、いうんですが、で、基本的には安西さんの件についてはもう県がやるものだと僕は思ってましたので、で、安西さんが出てきたものをそのまま、私の方でやるということで思っていたんですが、基本的には安西さんの、件については、多分、いろんな話の中で、私どもから発注しないと、多分、できないんではないかというお話は、多分、私の方からしたのと思います。それは、まあ、当然その変えることによって、すべてが、変わってきてしまうので、基本的には私の方から、この件については、私の方から発注した方がいいんではないですかっていう助言はしたような気がします。以上です。
はい、小池委員。
はい、ありがとうございました。まあ、委員にましても、東京で、県とですね、平山市の間で、こういった関係が決定されまして、長野部隊さんにその後の実際の取引が依頼があったということだと思います。続きまして、12月の8日、京成電鉄北原市にその後の動向を、徳田区補佐が行っております。現在、安西からデザインは来ていないと、12月10日までにデザイン、ボディの色を決めてほしいというようなことが話されております。12月の10日、京成電鉄北原市民から連絡がありまして、これは柳内さんとかだったんですが、安西からボディベースの色はオフホワイト、ボディカブに子供がマジックで、色を塗る空白を作れるつもりである。デザインは12月15日までに作成するとの連絡があったと、あります。北原市民と連絡を取りまして、山西氏が、今井さんの方へ、同旨の連絡を行って、おります。12月とかこういったことが話されたでしょうか。
今井さんに
申し訳ないと思います。
はい。小池委員。
はい、続きまして12月15日、京王線で北原市民が連絡し、安西氏からデザインの提出の有無が、予測が未だ出てきていないと、とのこと、安西氏からは、17日朝までに、との連絡があったとのこと。同日、長野部隊今井氏からデザインの進捗状況に問い合わせがあったため、完成が17日にずれ込んだと説明する。今井氏からは、製造工場と今井氏と、山井氏での話し合いの機会を12月19日に持ちたいとの申し出があり、今後のスケジュールについて話し合いたいとのこと自体は非常に厳しい。との話があり、また、安西氏との調整を行いたいので、19日に会うことができたとの、紹介が、あったということになっております。12月、19日に、このような話は、なされておるでしょうか。
今井翔人。
はい、間違いないと思います。
はい、小池委員。
続きまして、12月17日、京王線列国北原市民からデザインの進捗状況を問い合わせる。安西氏からデザインの提出はあったが、知事が気に入らないとのこと、知事が直接安西氏に連絡を取ろうとしたが、電話が通じないため、17日では結論が出ない。明日以降連絡するというような連絡が山井氏 は入っております。12月18日、京成だって伝わらせにか連絡があり、デザインについては知事が直接安西氏に修正の依頼を行ったとのこと、12月19日に北原氏が安西氏と会って修正案を受け取ることになっている修正案について知事が了承すれば19日にデザインが決定するが、最終章に入った場合は決定は来週以降にずれ込むという、また安西氏と長屋の部隊との調整の機会については19日は難しい。ということはまあ、19日の安西氏と北原氏の打ち合わせがテレスポットという、広山氏が投資するということで、なっております。同日、長野部隊、今井氏に、上記の旨の連絡を、県がしております。デザインが決まらなければ、社会工場との話し合いにも、無理になるので、話し合いは12月26日に延長するという旨の話であります。今市からはこれで今年度中の完成は絶望的になったと県の方へ、伝えております。12月18日のこういった県との話はあったでしょうか。
今井商人。
間違いありません。
ご議員。
続いて、12月19日、京成だったという北原市民から事態関係の休養が入り安西し、事務所へ訪問が難しくなった。ため、代わりに山岸市に行ってもらえない家庭の、依頼が ありました。これによりまして、山岸市が東京事務所の中澤市民とともにですね、テレスポットの平山市を訪ねて、おります。お話パケットのデザインの変更はできておらず、安西市、12月22日までに作成することを約束。22日は田中知事が東京に行くので、その際にデザインを直接見てもらうということで、話をしております。続きまして、12月24日、京成線脱局、北原市民から、外装デザインが決まったものの連絡があり、24日の日程は後日ということになります。北原市民に対し、デザインは業者に渡してよいとの連絡を取った上で、デザイン入りの CDR を受け取り、長野部隊今井さんに渡しております。ということで、北原市民から、来ました CDR がこの日、今井さんの方に渡されておりますが、この日に受け取っておるでしょうか。
今井商人。
はい。すいません、日付についてはちょっと、あまりちょっと記憶にないもんですから、CDR をいただいた、と思いますけれども、CDR をいただいたのは、多分安西さんの事務所の、下請けをなさっていらっしゃるホリズワン氏の方から多分、メールでいただいたりしていたと思います。で、CDR を直接いただいたどうかはちょっと、不明でありますが、この辺で多分いただいていないと多分、ま、できてないと思いますので、日付については若干、誤差ありますが、CDR をいただいた、あるいは、図案をいただいたことは間違いないと思います。
小池委員。
その後、12月25日、地形戦略局北原市民から連絡、安西市から横浜の安西市の事務所で打ち合わせを行うとの連絡があった。同日、長野部と今井市に投資の連絡をいたしまして、26日に午の安西市の事務所を訪問するということになりました。その後、12月26日、東京特殊社会、東京の八王子ですが、を訪問しまして、お話パケットの製造工程について打ち合わせを行っております。で、この同日、ハロウドコミットクスイラストレーション、横浜市安西市の事務所ですね、訪問し、安西市と面会、長野部隊今井氏が同席しております。安西氏はデザインについては1月13日までに作成することを約束、今井氏からも、その後も実際の車体の色決め等には立ち会ってもらう等の協力を依頼、安西氏が承諾をしております。安西氏の事務所へ訪問されたということで、よろしいでしょうか。12月26日です。
今井商人。
はい。すいません。だいぶ前の話だもんで、あれで、恐縮ですが、私が安西さんの事務所に行ったときは、まだデザインは出来上がってないです。 ありません。これはちょっと違うと思います。ごめんなさい。先ほどいただいたのはですね、年末に多分行ったのは間違いないと思います。で、年末に来まして、で、1月の10日ぐらいまでにできるから、それからの作業になるというようなお話だったと記憶しています。僕が山岸さんとその東京所得者会を午前中に来まして、で、帰って、いや、失礼、そのまま安西さんの事務所に行ったのは間違いありません。で、そこではまだできてなかったような気がします。
はい、はい。ご注意。
その通り。で、ここではできてないということであります。1月の13日までに作るということで、この時点で安西さんが約束しております。それでですね、その後、1月の6日、年が変わりますが、経営戦略を伝わらせるように12月26日の経過を説明を山岸氏がしております。お話しパケットのノートについて意見を聞いたところ、平成15年度執行で4月15日のノートの方が好ましいのではないかということが言われております。教育庁、杉本教育庁に僕が行われまして、お話しパケット政策の進捗状況について、よく納期については、経営戦略局が言っているのでは平成15年、言っているのであれば平成15年度執行、4月15日納期でもやむを得ないのではないかと、杉本次長が判断しております。教育庁からは、納期の件について、経営戦略局、暮らしの市民を経由して、市民に資料を入れるように指示がありました。課長の判断で1月13日以降4月15日の納期でできることがはっきりし、作り込みが甘くなることの具体的な内容を確認した上で指示しようを入れることとされております。その後、1月の13日、安西氏からデザイン案の提出がありました。同日、長野部隊今井氏にデザイン案が渡されました。今井氏に同じパケットの納期を4月15日に設定したいものを話したところ、東京特殊社会との相談の上、一両日中に返事をするという回答でありました。1月16日、長野部隊今井氏と連絡後、同じパケットの納期について、4月15日にできるか現状では何とも言えない安西氏のデザインに対する、視点が想像以上に細かかったため、作業期間が延びる可能性があること、と、であります。同日、今井氏が、検討を行いまして、上原課長、徳田的検査者、山岸氏が対応しております。スケジュールについては、現状では何とも言えないということで、打ち合わせがなされておりますが、この13日、16日、こういった件との、安西氏からのデザインがここで渡されるわけでありますが、渡されてこういった話が、なされたでしょうか。
今井氏に、
はい。その通りです。非常に今見ていただくと分かる通りに色は多岐にわたっておりまして、実は車体を作るときの色っていうのは、特にトラックの色っていうのは非常に種類が少ないもんですから、人の顔とか、それから、まあ、お張り皿の色については非常に色の色を使っておりましたもんですから、この辺につきましては、非常に難しいというお話をさせていただいたと思います。
そうしますと、4月26日、指示録が行われました。経営戦略局は武田氏が対応しております。納期は4月末、予算は繰り越し対応で決定する。指示から詳細は青山水道庁と相談することとの話があったため、水道庁と打ち合わせを行う。これは、上原課長と徳田氏補佐が対応しております。繰り越しに関しては特に問題、特に指示はない、なし。理由が来てさえすれば良いとのこと。ただし、以後、デザインを安西氏に頼んだものの話は町内でもするなと言明をされております。この後、上原課長が教育庁に、この指示からの指示、水道庁からの指示を、報告を行っております。続きまして、1月の28日、長野部隊今井氏、市が検討を行いまして、スケジュールはやはり厳しい。追加費用が300万円ぐらいかかる。との話がされております。デザイン変更によりキャラクターの勝手にシート対応が困難になった。テントの縁の色まで指定されているため、テントの印刷費用が格段に上がった程度の話がされております。 今井取締役に対し追加事業の積算資料の提出の依頼がなされました。4月29日長野部会から追加事業の積算資料の提出がありました。デザイン変更に伴う安西氏への謝礼、デザイン変更に伴う工程変更上の費用増加等が主な内容でありますが、こういった打ち合わせが1月28日、29日、なされたでしょうか。
今井証人。
日付は定かではありませんが、この変更に関する、書類については、過剰書きで出した覚えがありますが、日付はもっと前でございます。
小池委
員。はい。ありがとうございました。それでですね、その後、謝礼が完成されているというわけではございますが、特にここの金額の変更が課題として残るわけでございます。その2月の23日長野部会から契約変更に関する願い書が提出をされております。それで、委員長の、許可をいただきまして、今井氏に、県の方から百条委員会に提出されました変更契約願い書をご覧いただきたいと思いますが。
はい、結構です。お見せください。小池委員。
今お渡ししましたのは、県、教育委員会から提出がありました、変更願いの書類でありますが、それは、につきまして、それは長野部隊さんで制作を作りになられた願い書でかどうかご確認いただきたいと思います。
いないさん
をご確認いただきたいと思います。
はい、
どうぞ。
はい、いないさん。
はい、これ違います。私どもの出した、使用書変更一覧につきましては、まずですね、私どもが、プロスポーザルを経て、正式な、手続きを取った、のにもかかわらず、私どもの、デザインが、切り目さないということで、デザインを変えられてしまったことに対してのですね、我々の、抵抗としましてですね、実はこの一番目のですね、この1ページのところに、キャラクター変更を伴う車体デザインの変更の前にですね、実は車体デザイナー、デザイナー及びキャラクターデザイン、長野部隊関口直美という、名前を言ってございます。それから、その横の一項としましては、デザイナーの変更ということで、車体のデザインは関口直美であること、それからキャラクターデザインは、安西はじめであることをですね、記載した文章が抜けてございます。そうです。
小池委
員。そうしますと、県に、ありました、長野部隊さんから提出された書類というのはですね、長野部隊さんが提出した書類ではないということで、誰かが、差し替えを行ったということになるわけでありますが、長野部隊さんの提出された書類とは明らかに違うということでよろしいでしょうか。
今井さんに。
はい、記憶は定かではございませんが、多分メールのやり取りをしていると思ってます。実はその、この中身についてもですね、その第1項も含めまして、他にあの、社会デザインの変更について、デザイナーの、謝礼が、私どもでお見積もりを作った時には108万円という数字をお出ししています。ただ、今こちらの、社会デザインの変更の中にはですね、車体の設計の関係を書いてございますが、デザインの変更に対しての、数字が、ここの173万円の中に含まれてしまっています。ですので、私どもが作ったのは、デザイナーの変更料として108万円、それから、車体デザインの変更としまして、65万円を計上してございますので、その2つを足すと173万円になりますけれども、実際にはこれは私ども作ったものではございません。私の方は、すべてそのデザイナーの変更を作ったものでありまして、今、委員さんがおっしゃる通りだと思います。
これ、そうしますとですね、県に残っておった書類の1ページ目と2ページ目は特にこの2枚のページですが、これにつきまして、安西氏の名前、あるいは安西氏に委託に出したデザイン上等の記載がすべて消されまして、捏造されておるということを確認させていただきたいと思います。それで、その後ですね、実はこれらの今日山内氏に、確認をいたしました経緯が、県の方では、こういったですね、アトラクション自動車、ワガスパケット、仮想と委託業務の変更協議というような書類に、されて、県にも残っておるわけでございます。これにつきましてですね、平成16年2月13日、それから2月の20日、それから3月23日と3回にわたりまして、書類が作られておりますが、この内容は、今日お話しいただいた内容とは違うわけでございます。長野部隊から、部隊さんからですね、県の方へデザインの変更をお願いしたいというような申し出によって変更がされたというような文書になっておりますが、先ほどの話ですと、県の方から指示が、デザインが気に入らないので変えてくれというようなお話だったということを確認させていただいたわけでございますが、そうしますと、この、県に残っております公文書の内容も全てこれ違うということになりますが、そういうことで確認をさせていただきたいと思います。どうでしょう、そういうことで、変更の経緯は、長野部隊さんからの申し出ではなく、県からの指示であったということで、確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
今井町に。
はい、先ほども話しましたように、この仕事を完結するために私どもは仕事を請け負いました。で、3月の31日までに上げなければならないということ、それから、当然そのプロポーザルもやって、私どもの持っているものを、まあ、技術提供したわけでございますので、仕事を完成させる責任感を、全うするには、その、まあ、言ってみれば、顧客に対する、要するに満足をどこで取るかという話にもなりますけれども、実際には我々は、仕事をいただいている方から、どうすればいいかというふうに言われれば、その通りにするしかございません。で、それは当然その、会社の社長が、ダメだというものに対して、クライアントに対しても、がダメだということに対しては我々できませんので、じゃあそれをどうやってやればいいのかということがまず一つだと思います。ですから、私どもは、完成をさせるために、じゃあ、デザインを変えなさい。わかりました。でも、それに対して私どもも、自信を持って出したデザインでございますので、当然抵抗させていただきます。で、それには、その、まあ、要するに、こういう自治体、地方自治体といいましょうか、この県のやり方は私どもはわかりませんので、情勢的には、そういうものを一切含めて、これはなんて言って申し上げたらよろしいですか。仕事を遂行するためには、滞ることを削除するのが我々の仕事だと思います。ですから、仕事をやりやすくしてあげるために、先ほども申しましたように、安西さんに発注するのはうちからにした方がいいんではないかっていうのは私の方から申し上げたことなんです。で、それを、当然その県としては、それはありがたいという話に当然なるはずなんです。でもそれは、私は、仕事をするための、完成をさせるための、要するにスケジュールを短縮するために、悩んでるんであればもうしょうがないんでどんどんやった方がいい。あるいは、当然その、まあ、こういう車の特殊車体を作るのはですね、非常に日本の中でも、受けていただく会社はすごく少ないんです。で、そのスケジュールが、滞るとですね、当然その、どんどんどんどん後に回されてしまって、一つの車を作るにはやはり6ヶ月かかるもんですから、外されると、当然3ヶ月ぐらいどんどんどんどん遅れてしまうのです。ですから、それに対して私は両親で、この安西さんのものも、まあ、デザインも受けましたし、で、それを私の方から発注する、ということに関しても当然、受けさせていただいたのが事実です。ですので、 ただ、それに関して、今、小池委員がおっしゃる、このそれに関しては、残っているもの、要するに、まあ、仕事終われば当然もう、他の資料というのは、県ではないので捨ててしまう、あるいは、削除してしまうということはありますけれども、私も今、仕事が終わってから、当然そのお話パケットの件について、いろんな方々からいろんなお話を聞きながらですね、書類を残しておくべきものだと思って、残っていた中の、このお話パケット使用変更一覧の、についてもですね、ここだけは譲れないという部分は、当然この、キャラクターデザインと、それから社会デザインの名前は、残しておくべきだと思って、このまま作りました。ですから、捏造されたかどうかはわかりませんけれども、実際には、今、残っている資料の中で、この項目、あるいは金額が間違っているのは事実です。以上です。
ちょっと、ジャニー続けて、私どもに、その、資料って言いますか、それ、個人にもらうわけにいかねえかね、ちょっと、ねえ、うん。はい。そうですね。それでは、小池委員から資料の提出を求めたいと思いますが、いかがですか。はい。それでは、小池委員、ちょっと我々にもお願いいたします。はい、小池委員。
はい。それでは、今、提出しました資料についてご説明をいたしたいと思います。変更契約、願い書って、この印鑑が県の、印鑑が、CB 印があります。これが県で百条委員会で私どものところ、県から提出があった書類でございます。
うん、
それで、表紙がついてない方の、書類を見ていただきます。まず1ページ目がですね、今井氏がお話にありましたように、流れ舞台さんで、控えを取ってあった書類にはですね、デザイナーの名前とかですね、が全て明記してございます。
うん、おお。
これが長野部隊さんが提出、県を提出した書類でございます。から2ページ目、ご覧いただきたいと思いますが、長野部隊さんの書類には、1番目にですね、デザイナーの変更ということで、金額が盛り込んでございます。これは安西氏に依頼した金額分がここに書いてあるわけでございますが、県にあった書類にはその部分が、隠されております。ということで、県内部におきましてですね、どうも書類の差し替え、あるいは捏造が、公文書のですね、これ、公文書でございますので、公文書の偽造がなされたということになるのではないか、こういうふうに思うわけでございます。で、さらには、これらの経緯をですね、こういった経過書として、県ではまとめてございます、それに。
うん、
で、この内容も、関連して全て違うということでございまして、これにも大勢の方が、印鑑を、県の職員の方がですね、確認をしておりますが、この内容も違うということでございます。はい、以上でございます。
はい。それで、個人、うん。はい、
ご全員。ヤン氏には大変お忙しいところありがとうございました。私の方からの、疑問は以上でございます。ありがとうございました。
それでは引き続きまして、委員閣議から補充的な質問がございましたらお願いいたします。はい、佐々木君。
ご苦労です。一時点ですけれども、確認だけさせていただきますが、今、小林氏、あ、ごめんなさい。今、ご提出いただきましたですね、記録の確認ですが、まあ、県のお手元にございますですが、はい、はい、はい。それでですね、県の印鑑の押してあるものですね、はい。それから、もう一つの長野部隊さんで出されたというものですね、これ、両方ともですね、下に株式会社、長野部隊という名称が入っておるわけですけども、まあ、一般的に考えると私どもこれ見ますと、株式会社長野部隊さんって書いたものが出ればですね、県の資料出れば、これは長野部隊さんから来たものですね、ということで解釈しますけども、で、この、デザインといいますか、それこそ株式会社長野部隊のこのデザインというか、その文字の使いのあり方も全く同じものになるわけですけれども、 これはどのように考えますか。要するに県の方で株式会社ナノ部隊というものをなんか自由権かなんか使ったとか、あるいはそこだけ貼り付けて使ったとか、そういうふうに捉えればいいんですか。要するに違うわけですよね。だけど名前は使われているということに対していかがですか。
今井商人。
はい。この仕事は私どもがやりましたので、どうお使いになると私どもが作ったものだと思います。ただしメールで添付資料として送っているとですね、私どもが作っているのは、今日僕は自分でプリントアウトしてくるとですね、実際には、長野部隊の一番上にですね、日付が入るようになってます。スターヘッダーっていうやつですが、お知り合い、ご存知だと思いますけども、必ず、フッターとヘッダーにですね、僕は日付と、それから、会社の名前を入れる、のが、まあ、癖なもんですから、で、いつ出したものがわからないとちょっと困るもんですから、実際にはその一番上にですね、日付を入れています、いつも。で、僕が今日持ってきたのは、振ってあげたものですから、開いてしまうと、今日の日付になります。ですから、僕が持ってるのは、05の11月30日の出したものですけども、これが付いています。ただし、こちらの方については日付も入ってませんし、一番上に、市が04の0213って書いてありますけど、実際に僕が作ったコンピューターに残ってる、日付につきましては、12月の14日に作ったものが、ずっと残ってます。それがコンピューターにそのまま入っているものでございますので、実際には、この、ものにつきましては、今、お兄さんおっしゃったようにですね、メールだと偽造ができます。ただ、僕はこのまんま、メールと添付したかどうかはちょっと今、覚えてございませんし、昔のものも多分、削除しておりますので、今確認することはできませんが、実際にこれを持ってって、今、付け替えることについては、まあ、非常に何て言うでしょう。似たものは多分できると思いますし、コンピューターだと、容易だと思われます。ですから、多分メールで送っているという判断をさせていただきたいと思います。で、お使いいただくのは、この仕事は私どもがやらせていただいたものですから、出していただくには構わないと思います。
武井君。
ただ、今書かれた私どものもう一方の、長野部隊さんが出されたものだというものには、日付が、私どものところには、あ、消したの？あ、そうです。はい、わかりました。そうするともう一度確認しますけども、この16年2月13日に、支出した県の犯行がおっしゃるものについては、いずれにしても長野部隊さんが、出した中身ではないということでよろしいございますね。
はい。今井庶民。
はい。契約変更願書っていうのは僕が書きました、これは。これ1番目は。で、犯行もうちの犯行でございます。で、この2枚目からは多分違うと思います。
はい。はい。佐々木、うん、いいですか？他にございますか？はい、どうぞ。森。
これだけ使ったそうです。
削除委員会がですね、果たさなければいけない役割このカラーにで、お聞きさせていただいた、聞きたいことがありますので、2点ほどお願いしたいと思いますが、先ほど来、今井総理がですね、署名をいただく、経過の中で、見ていただいておりますようにということで、なんていうんですかね、資料を、読み上げられましたっていうか見ながら、やりになったんですが、今井総理がお持ちになっている、資料はですね、表題はお話パケット調達の経過についてという資料を見て、ご説明いただいているのでしょうか。
はい、今井総理。
その通りです。
森に。
まあ、私ども、尋問をね、みんなやるということではなく、代表でということでね、今、小池議員にやっていただいていたわけですが、その資料は、いつ、お手元に、いただいてあるというか、あったんでしょうか。
今井総理。
おととい、いただきました。
はい、森。
どなたからいただいてありますか。
今井村。
小池さんからいただきました。
はい。
すいませんね。
あ、はい、どうぞ、森。
手元でですね、私今私どもが持っているものと、それから今井社員が持っているものは同じかどうかちょっと確認させていただきたいと思いますけれどもね。はい、
それでは、確認してください。いいですか？はい。森に。
よろしいですか？
はい。
結構です。はい。
はい。はい、森に。
今、森委員の方から、私の、この件についてお話が出ましたもので、最初に私も説明させていただきましたが、この件につきましては、昨年の文教委員会におきまして、出た内容についてお話をさせていただきました。ですから、今井さんとのですね、私の百条委員会として、事情を聞く中で、教育委員会でこういう資料が出ておったもんですから、すでに公になっている文章をご覧をいただいたというだけのお話でございます。ありがとうございます。
他に、はい、どうぞ、林君。
この進行についてですけどね、はい、今までは、証人尋問については、直前まで、当然のことなら、その尋問内容は、その人には言ってないじゃないですか。経緯が書いてありますが。
尋問内容を、林君、今井、証人に対しての質問がありましたら お願いいたします。いいですか？はい。他にございますか？よろしくございますか？はい。それでは、以上で今井龍の、以上で今井龍の証人に対する質問は終了いたしました。証人におかれましては、大変お忙しい中、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。ご退席されて結構でございます。
はい。区民会の要望があれば、区民会っていうのをしますんで。
要望ない。
これや。昔のでちょっと待って。は
い。暫時、ここで休憩をいたします。10分間ですね。